先々週マルコによる福音書8章22節以下のベトサイダ漁師の村というところで、いわゆる不純な動機に対する主イエスのいわば脳を見てきたわけです。目の見えない人を癒してやってほしいという村人の求めに対し、主はその目の見えない人の手を取ってその村から連れ出し、癒した後にはその村に入ってはいけないと言われていました。つまり癒されたその人を不純な動機に満ちている村から遠ざけた。そこにある不純な動機とは、癒しを求めてきたのには主イエスキリストを試みて自分たちが納得できる材料や証拠が出てくれば認めてやろうという、そういう動機が隠されているというものでありました。それは信頼ということの正反対にある不信でありました。今日のマルコによる福音書9章の御言葉にはもう一つ別な不純な動機が出てまいります。それは主イエスの名を使って悪霊を追い出している者たちがいたというのです。その者たちは主イエスやその弟子たちに従って来ようとはしないで、自分で勝手に主の名を使い悪霊を追い出していた。そこでの主イエスの名前を使うというのは、いわば自分たちのこのやりたいことのための道具にしているわけであります。悪霊を追い出すというのは、さまざまな悪しき縄目に縛られているものを解き放ち解放してやることであります。病気という悪しき縄目の場合もあれば、今で言う例えば依存症のような、何かにべったりと依存してしまっていて、結果的にその縛りの中にある人が解放される、するとその人は自立し独立した一人の人として生きていけるようになるわけです。主イエスの名によって悪霊を追い出す、その根本にあるのは罪の許しであります。罪は人を縛る縄目、がんじがらめに私どもを縛りつけ、その人の自由を奪います。パウロはそのことをロマ書7章のところで、自分のしたい望むことはできず望まないことをしてしまっている、ああなんと惨めなことかと嘆いていますが、その惨めさにとらわれ自尊心を失っていきます。自尊心というのは、こう自分自身に対する尊厳をでありますから、ある意味ではそれは一つの誇りを持って生きることにもなりますし、自信を持った生き方になるんです。自分という人間をちゃんと肯定する、受け入れている。ところが自尊心が傷つけられたりダメになっていくと、自分に自信がなくなります。そうしますと、その代わりになるものを手繰り寄せてしまったり、あるいは誰かを攻撃することによって自分を成り立たせようとしてしまったりするのです。人間の罪というものが、ただ欲望を満たそうとするだけではなくて、その人その人の自尊心を失わせ傷つけていく中で、時に攻撃という形で出るし、時には貪欲なこう搾取のような形で出る場合があるわけです。私たちは時代を超えて自分自身を振り返るならば、 まさしく罪に縛られていく中で、自分自身がもう分からなくなり、振り返ることもできなくなり、自己絶対化をし、人を傷つけていくことにさえ気づかなくなってしまう。つまり自分が縛られていることさえも分からなくなっていくわけです。悪霊を追い出す。悪しき縄目から解放する。それは、主イエスの名前を使えばできる。そのことを知った者たちは、いわば自己目的のために、自分のために、主イエスの名前を利用しようとしていったわけであります。自己目的なんていうと固い表現ですが、要するに自分が褒められたい、自分が称賛されたい、自分が立派だと自他ともに認められたい。自分がというのが自己目的であります。ですから、自分のために主イエスの名前を使う、利用するわけであります。おそらく悪霊を追い出してやったら、解放され癒された人たちは大いに感謝するでありましょう。そして、あなたなんと素晴らしい方だと称賛してくれるでしょう。その時にいい気持ちがして、何か自分は立派な人間になったような気持ちになり、そして充実感を味わうことがきっとできるでしょう。この主イエスの名には、驚くべき効力、力があることを知り、別に主イエスをキリストと信じたり、イエス様の弟子になろうなどということは一切せずに、ただただ自分のためだけに使う。これに対して、弟子たちは特許を侵害されたように思ったのでありましょう。ヨハネがそれを言うのですが、このヨハネっていうのは、もう一人兄弟ヤコブっていうのがおりまして、この後ですね、お母さんと一緒になって、イエス様がついに、支配者となられたときには、我々兄弟をイエス様の右と左に置いてください。要するにナンバー2、ナンバー3にしてくださいと。まあ、そんなことを願い出るような兄弟の一人でした。何もヨハネだけのことではありません。実は弟子たちみんながそうであったと言えるのですが、いわゆる上昇志向で、上へと上り詰めようとしていく。その極みにあるのが、イエス様が支配の座に着いたときに、その右と左に立つというのが姿であります。ところが、主イエスの道は、仕えて、とことん仕えていく道であって、いわば下へと下るものであったわけです。とことん下へ下っていくものであるのですが、やはり十字架に直面し、復活の主イエスと出会うまでは、聖霊の導きをいただくまでは、主イエスの一番そば近くにいるはずのヨハネも、主イエスとは正反対の方向に突き進んでしまっているわけであります。今日のところも、その一端が現れていると思われます。もちろんこれもヨハネ一人だけではないでしょう。弟子たちみんなが思っていることだと思います。悪霊を追い出す力は、自分たち、主イエスに直々に選ばれた者たち、使徒とか弟子と言われる者たちに特別に与えられているものであって、それが一種の特権的な意識になってしまっていたと思われるのです。勝手に許可もなく、主の名前を自分のために使うとは、なんとけしからんことかと。 そこにある怒りというものは、実は妬みの裏返しであります。怒りにもいろんな怒りがあるんです。今日ここに出てきているのは、露骨な怒りではありませんけど、やはり内側にはこのふつふつとしたこの怒りが、けしからん奴らだという怒りがあると思います。でもその怒りはおそらく妬みの裏返しです。私たちも振り返ってみたらきっとどこか思い当たることが出てくるのではないでしょうか。怒っている怒りも、なんとけしからんと言って怒っている時もですね、実は時に妬みの裏返しであることがある。今日の旧約の御言葉、初めてお読みになった方もあるかもしれません。民数記の中でですね、モーセが、に対して、モーセがですね、民の中から70人の長老を選んで幕屋の外にですね、並べまして、自分に授かった神様の特別な霊をですね、神がその70人の長老にこう分け与えたらですね、彼らはこう予言状態になったというんですね。でこの予言状態というのは、一種のこの恍惚とした状態で、新約聖書だと異言を語るときの状態に近いと思いますけれども、こう恍惚とした、こう、朦朧とした中でこう、語り出すものです。ところがです、70人は、まあ、それはいいんですけれども、長続きしなかったんですね。しばらくそれがあって終わった。ところがですね、ひょいと横を見ると、この70人の選ばれた人でない2人の人が、同じくこう、なんかこう、恍惚としてですね、予言状態になったというわけです。で、そのことを慌ててですね、指導者であるモーセのもとに一人の若者が駆けつけて、モーセ様、モーセ様、先生、ね、2人の者が今や恍惚状態、予言状態になっておりますって報告に来たわけです。それを横で聞いていた、いわばナンバー2ですよ、まさしく。モーセの片腕であるヨシュアが、次の彼のバトンを受け継ぐべきヨシュアが、モーセに向かって行ったわけです。彼らが予言するのをやめさせてくださいと。やめさせてほしいと。ところがですね、モーセは、そのヨシュアに対して、実は、非常に厳しい言葉で返しました。ヨシュアの中に、妬む心があると。妬む心を起こしているのではないか。神の霊を受けて、予言状態になった人たちというのは、何か神様から特別な恩恵をいただいている。そう思ってですね。その人たちはいわば正式に選ばれた人たちであって、そうでない二人が同じように霊を受けて予言状態になっている。ヨシュアがそれをやめさせるようにとモーセに求めていった。その求めの背後には、そこにある特権意識が傷つけられ、自分たちだけのものだったはずなのに、それがそうでなくなっていることに傷つき、そのために妬みの心が湧き起こっていることを鋭く指摘し、私は主が霊を授けて主の民すべてが預言者になればよいと切望しているのだとまで言うわけです。神の霊を受けて、まさに自由なものとして神の恵みに預かり、それを表していく。それは誠に幸いなこと。その幸いをすべての人が味わうことができるのを切望するのだと。新約に戻りますが、主イエスにイエス様の名前を使って悪霊を追い出しているあの者たちが自分たちにちゃんと従ってこない。だからやめさせてくれ。そういうヨハネの求めの根底には、やはり 妬みがあったと言うべきでありましょう。この求めに対し、主イエスは真っ向から反対し、やめさせてはならないと言われます。ヨハネにとっては、おそらくショックであったでしょう。しかし、続けて主イエスが言われる理由、あるいは理屈は、実に面白い。私の名を使って奇跡を行い、その後すぐ私の悪口は言えまいというのです。悪口は言えまい。つまり、これは主イエスに敵対しないということです。続けて言われています。私たちに逆らわないものは、私たちの味方なのであると。どうでしょうか、皆さん。この主イエスの言葉、なんかこう、すっきりしない、腑に落ちない。そういうものを、こう、お腹の中に感じないでしょうか。この主の言葉に対して、あるいは、次のような反論や反発を持つことがあるのではないでしょうか。つまり、こういうことです。先生、それはちょっと解釈を広げすぎではないでしょうか。逆らわないものというのは、傍観者であるとも言えるのではないですか。傍観者っていうのは、実はとても無責任な立場にいることになっていますよ。そんなものが味方と言えるのでしょうか。弟子たちの中に、あるいはこの御言葉を聞く私どもの中にですね、むくむくとそのような反論がもしかしたら湧いてくるのではないか。実際に、一つの信仰、あるいは宗教でなくてもいいです。信条とか思想や志を持って何かをなそうとするときに、必ずそれに対立するものが現れて、その激しい戦いを戦わねばなりません。その時に、いわゆるノンポリと言われる傍観者たちがいつも周りにいるわけです。そして、その戦いをこう、距離を取りながら見ながらですね、結果的にその時その時の流れに乗っていく。自分たちの正義とか信念に命をかける。そういうふうな強い思いを持って真面目に生きていこうとする者にとって、戦いの渦中にある者にとって、実は戦っている敵よりも、その横で傍観している者たちの方がよほど許し難いものである者になるのではないか。ヨハネの黙示録三章の有名な聖句に、私はあなた方の行いを知っている。あなたは冷たくもなく熱くもない。むしろ冷たいか熱いかどちらかであってほしいと、あるではないかと言いたくなってしまう。まあこういうのは、聖書、聖句をですね、実に都合よく引用してくる、やり方なんですけれども、よく欧米のキリスト教文化の映画を見ると、権威をある、人たちが、こう、生徒とか学生とか部下を諭すときに、わざと聖書の言葉を使ってですね、諭す場面が時々出てまいりますけども、もうここもそうですね。冷たいか熱いかだって欲しいってイエス様も言ってるではないか。なのに、自分たちで都合よく、イエス様の名前だけ使って、自分たちの仲間に、つまり、教会とかキリスト教の一員としてちゃんとしっかり加わってくる。そういう意味で従ってくることもせず、かといって敵対する相手グループの側に立ってやるのでもなく、いいとこ取りだけをしていって、つまみ食いだけをしていって、傍観者としているような、そんなものをですね、放っておくっていうのは一体どういうことですか？それでいいんですかと。き 真と主イエスのお名前を使うならば、主イエスと弟子たちの仲間になって従ってくるべきであって、名前だけ勝手に使うっていうのはあまりにも身勝手なわがままなことであって、それをどうしてお許しになるのだろうか。主イエスは実に身勝手で自己目的で、尊い大切な主のお名前を利用し使っている者たちをどうしてやめさせないのか、そういう反発が起こってくることが十分考えられると思うのです。ただし、注意深く主の言葉に聞かなくてはなりません。ここで主が、私の悪口は言えまいというのは、積極的に弟子になって主に従い教会の仲間になるというのではなくて、確かに消極的なあり方に聞こえます。悪口は言えまい。しかしです、悪口が言えないということは、その主の名前にある恩恵に触れているからであります。人をさまざまな呪縛から、縄目から救い、解放してやることを実際にやっていくときに、実は、解放された人が喜ぶと同時に、実はそれを施してやっている側のものも、その喜びとか恩恵に預かっていくのであります。悪霊を追い出す。それは奇跡であり、癒しでありますが、人を許すということでもあります。罪の縄目でがんじがらめに縛られて、負い目と後ろめたさで、ずーんと肩に重い荷を負っているともに、隣人に、もう大丈夫だ。もう許してるから。だから心配ないよと言う。カール・ヒルティという人がいます。この人が非常に興味深いことを言っています。許すということは忘れるということである。許しはするが忘れはしないということは許していないことである。もう一度言います。許すということは忘れることである。許しはするが忘れはしないということは許していないことである。この言葉に素直に賛成できない人もいるかもしれません。いや、許しはするけど俺は忘れないってやっぱり言いたくなる部分がありますね。しかしヒルティというこの人は、本当に許していくならば忘れることになるというのです。その罪の事柄を忘れてしまうことだというのです。罪を負う者は、実はいつまでもそれを引きずります。誰かからいつかそれをつつかれたならば、もうビクーンとして反応します。だから、いつもそのことを引きずっているんです。でも、本当に許していく中で、あ、そんなことありましたっけ？忘れてしまいました。という、私はあなた許しますからって、そんなあからさまな許しの宣言を実はしなくていいのかもしれない。本当に許していくときには、あ、そんなことありましたっけね。忘れちゃいました。こんな大事な許しということをそんな軽々しく言っていいのだろうかって思うかもしれませんけども、ヒルティの言葉で言うならそうなります。忘れてしまった。実はそこに許しがある。とっても不思議だと思うんです。それで、隣人を許すときに、許された人は、その負い目と後ろめたさ、後悔から、ふっと解かれていく。そして、安堵の息をふわっとつく。よかった。 ありがたい。でもそれで終わりません。実は、ああ、もうそんなこと忘れたよ、と言って許したその人の側も、大きな、そしてしみじみとした喜びや感謝が満たされてくる。恵みに満たされてくる。そして、許していくその人自身も、どんどん変えられていくのです。もちろん許された人もその許しにある愛によって変えられていきますが、もう同じ二度とそれこそ過ちは繰り返すまいと変えられていきますが、実は許した側のものもさらに変えられていくのです。その変化を教会では成果と言ったりします。聖書の聖に化けると書きます。私たちは人間なんてどうせ変わんないんだ、いくら改心しようが信仰を持とうが、やっぱり人間はもっと生まれたもので死ぬまで変わらずに生きていくしかないんだ、そうやって言ってしまいたくなることが時々あります。しかし主イエスの名前にある、お名前にある恵み、その力は人を変えていくということなのです。今日のこの御言葉のテーマは、主イエスの名を最初は自己目的で自分のために利用した、それは言うなれば不純な動機です。しかしその不純な動機で使い始めた主イエスのお名前は、実はとてつもない恵みと力に満ちていて、その恩恵に預かるということは、その恵みの中に取り込まれて本人も変えられていくことになる。最初は中間的な傍観者であったかもしれないものが変えられてゆき、命がけで一緒に守ってくれる味方となっていくのです。そしてやがて一杯の水に例えられる愛の技をなすようになる。それはすごいことではありませんか。今日は不純な動機その2でありますが、主の名を使ったことに不純な動機が逆に清められていくという、何とも逆説的な出来事が起こってくるわけであります。それは私たち皆の中にもあるのではないでしょうか。キリスト教を求める、信仰を求める、教会に来る、それらの動機、始まりは自分をもっと高めたい、あるいは心がざわめき不安定な自分をもっと安心して落ち着いた人間になっていきたい、あるいは何か空虚感が自分の中にあってそれを満たしていきたい、自分自分自分という動機がやはり最初にあったのではないでしょうか。子供の頃から、赤ん坊の頃から教会で育ったものにしても同じです。自分のための教会、キリスト教、礼拝、聖書をとどこか勘違いしてしまうことがやはり起こるのです。しかし、いわばその自己目的という不純な動機も、主イエスの名に触れて、主イエスの名のもとに礼拝をし、交わりを与えられていくに従って変えられていく。自分自分とどこかで思っていたところが決定的にこう変えられていく。自分は確かに大切で、それはきちんと解決されねばならないこともある。がしかし、そんな自分のために、この自分の懐に取り込もうとするあり方から、主の御名に触れていくことに従って、その恵み深さのゆえに、自分のことはとりあえず置いといてという、とんでもない変化が起こってくるのです。 まずは自分だったはずなのに、自分のことはとりあえず置いといて誰か他の人のことを考え始める。それは実は大きな変化なのです。そしてやがてその自分が都合よく利用しようとしてきた主イエスの名前には十字架と復活の出来事、事実が伴っていることに気づかされていきますと、ああ自分が自分がと言ってきたけども、そんな自分のために命を投げ出してくださったこの救い主なるお方があったんだ、自分が自分がなんと自己中心的で利己的でそして罪深かったことだろうか、深い悔い改めがそこに起こされていく中で、自分が自分が自分のために聖書の言葉を、自分のためにあれを、自分のためにこれをではもうなくて、すべてを許し生かしてくださる主のために何ができるだろうか、それはすなわちあの人この人のために何ができるだろうかというところへと向かわされていく。キリストの弟子に召される不思議で恵み深い神の摂理、神のご計画の中に、ああ自分は置かれていたんだな、最初は不純な動機でいたけれども、でもイエス様の名前に触れてその恵みに預かっていく中で、ああ自分は変えられてきている、そのことに後になってきっと気づかされるでありましょう。最初の動機が不純でも、懐深い主イエスはじっくりとご自身の御名を使わせてくださる、その名にある恩恵に預からせてくださる、その恵みを味わわせてくださる、きっとそこから一杯の水を必要としている人が見えてきて、そしてためらうことなくその一杯の水を飲ませてあげようとするようになるでありましょう。